2021年9月12日礼拝を始めます。礼拝にあたって祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、今朝もあなたのお恵みにより礼拝へと一同を集わせていただき感謝申し上げます。主イエス・キリストのみが讃えられますように、一同の信仰を整えさせてください。私たちの信仰を邪魔立てするところの悪霊の技を一切封じ込めてください。この世の重荷をあなたの御前で下ろし、主に一切のことをお委ねすることによって心に平安を得させてください。どうか困難の最中にありましても、主が右の御手を持って支え、主の御心を成し遂げることを信じることにどうかお導きください。今朝の礼拝が祝され、奉仕者一同が真心を込めてあなたを礼拝できますように導いてください。世界中で持たれています礼拝を祝してください。コロナ禍にあってどうか一日でも早く収束に向かい、また世界中の人々の健康が保たれ、あなたの皆を称えることにどうかつなげさせてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書ヤコブの手紙2章5節から13節です。新共同訳聖書の新約聖書422ページをお開きください。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですか。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。律法全体を守ったとしても一つの点で落ち度があるなら、すべての点について有罪となるからです。勧誘するなと言われた方は殺すなとも言われました。そこでたとえ勧誘はしなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。以上の聖書箇所から、隣人との間に入るお方と題して説教させていただきます。今日本の政治では新しい総裁選びに向けて何人かが正式に立候補し、マスコミでは連日彼らの動向が報道されています。総裁の任期が迫っているから、総裁選が行われるのは必然とはいえ、コロナ関連対策の課題は山積したままです。またアフガニスタンに取り残されている邦人や現地の関係者たちの救出失敗における宿題もとても気になるところです。経済面再生を指導したく 行動制限の緩和策の予告が先行していますが、変わり映えのない対策では再び感染拡大するのは目に見えるようです。これまでの与党の動きから、あるマスコミの記者は、誰が新総裁に任命されても命を守ることを最優先にした政治が行われることを願うと記していました。私もその通りだと思いました。この命は何もコロナだけの話ではなく、働き方など全体のことを案に示しています。国民の命を守るために法的に迅速に対応していくことは政府として第一命題だと思い考えます。この国の政治の明暗も、さまざまな立場の人が生きることをいかに邪魔しないかにかかってくると言っても過言ではないと思います。さて、本日の聖書箇所では、教会に集う人たち同士を隣人として扱います。またキリストを信じる者として兄弟姉妹であることが前提されます。さまざまな立場の人たちが集う中で、貧しい人と富んだ人との間に分かち合えない部分があることが示されます。そして教会で富んだ人が貧しい人に対して差別的扱いをする事例が記されています。富んだ人は強い立場にあり、法的根拠を持って貧しい人に圧迫をかけることができてしまう構造が横たわっています。しばしばクリスチャンが貧しい人を恥ずかしめる、しかも富んでいる立場の人がそうすると言われますと、もやもやとしたものを心に感じます。人間の心に培われやすいのは寛容性ではなく偏見性の方だと思います。他人を見る私たちの目は、心地いいか不快かであるかを感知し、その枠を外すことは難しいものです。富んだ人は貧しい人の立場や気持ちを理解することは難しいと思います。その反対もしかりです。自分がどちらの立場であったとしても、分かち合えない隣人には正論で説き伏せたくなります。ヤコブはこれらの振る舞いがイエス・キリストの尊い名を冒涜してしまっていると述べます。ヤコブは、隣人を自分のように愛せよとの最も尊い行いを掲げます。自分が好む隣人であるなら、私たちはそのように実行できています。好まない隣人に対して愛することはできないのが我々人間の実態です。だから仕方がない、割り切っていけばいいではないか、では済まされないのがクリスチャンです。話は少しそれますが、教会に相談や話をするためにひょっこり来られた人の話の中には、他の教会で差別的扱いを受けたという残念なエピソードを聞くことがありました。その相談に来られた方を仮にひょっこりさんと呼ぶことにします。そのひょっこりさんに起こったことは、ある教会で礼拝後に予定されていたレクレーション行事に参加したら、なぜあなたが来たのかと一人の支配的な教会員に言われてしまったとのことです。その言葉に私も唖然としましたが、ひょっこりさんの話を聞いていると、なぜそのような心ない言葉が出てきたのか想像するに至りました。 ひょっこりさんは気の毒な生い立ちにあって重い心の病を抱えていました。そのために周囲の人たちに対して話を聞いてもらい慰めを求めていたのでしょう。一度や二度ならまだしも話を聞いてくれる人に対して何度も同じ内容の苦しい心情を吐露するものですから、そのうち距離を置かれるようになっていきました。だからレクレーションの集まりにひょっこりさんが加わると雰囲気が暗くなり、しらけるのを避けたかったのではないかと私の中で憶測が立ちました。ひょっこりさんの話は取り留めもなく、確かにその内容は重たすぎてこちらでもどうすることもできない無力さを覚える内容です。しかしながらその場でひょっこりさんに言い放った教会員の言葉は感情論であり、徳の片鱗も見えず、クリスチャンとしては哀れみが著しく欠けた態度と言わざるを得ません。9節には、人を分け隔てするならあなた方は罪を犯すことになり、立法によって違反者と断定されますとあります。この一つ一つの立法の項目に対してファリサイ派の指導者などは曲がりなりにも大真面目に取り組んできたわけです。私たちは生きている限りこの600項目以上もある立法に抵触しないわけがないことを説教などで何度も聞いています。私たちは立法の前においては全員無罪、あ、じゃなくて全員有罪になることも何度も聞いて知っています。それだからその延長線上で9節や10節にある項目一つの違反で有罪となる重みをあまり感じられないことがあると思います。よほど現代の刑法に触れる殺人や窃盗などをやらかさなければ一般的には罪を犯す意識は湧いてきにくいものです。しかし私たちはクリスチャンでありながら、隣人を自分のように愛せよという神が与えた黄金律を都合が悪ければ聞かなかったことにするようなものです。私たちは今一度ヤコブがクリスチャンに対して指摘したことを聞かなければなりません。我々人間が立法に取り組むことにおいて不真面目さ際立つものであることを主はとうに知っておられました。神を信じても罪を横たわらせたままにするような人間ですが、我々にとって幸いなのは神が私たち人間の神であり続けてくださっていることです。そして肉なる体を持ったイエス・キリストによって神が表されました。そしてイエス・キリストが十字架で身をもって律法を貫徹したとき、我々人間は神の御約束のうちに置かれていることを示したのです。主イエスはかつてこう言われました。私が来たのは律法や預言者を廃止するためではなく完成するためである。十節では律法の一つでも犯せば有罪に定められる厳格さが述べられます。イエス様はこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするように教える者は天の国で最も小さいものと呼ばれると言いました。 真面目に取り組んでも、どれほど正しい行いをしても、不完全である人間に対して、イエス様の完全さが際立つ言葉です。人間は神の完全さの前に耐えられないものです。しかし、キリストの犠牲によって、私たちに神の愛が示されました。貧しいものから小さいもの、世の中にで相手にされていないような人、すべての人間のために、キリストが死んだからこそ、小さな掟一つのことでも見逃されないのです。今や律法はキリストの光に照らされて自由をもたらすものと解釈されるようになりました。イエス・キリストが新しい律法です。この自由は神の許しのことであります。私たちはこれまで神様との関係の間に罪の自覚があって神様には近づけませんでした。しかしイエス・キリストの死と復活を信じて生きる道が示されました。神から罪の許しをいただいた私たちはその信仰によって義とされました。そしてキリストの十字架によって常にアプローチされ信仰の完成へと向かわせられています。その信仰的自覚のもと語り振る舞うことが期待されるのです。この許しによる自由はイエス・キリストを通して一人一人にもたらされました。他の人の振る舞いを気にする前に、キリストがどのように私たちに振る舞ったかを思い起こすことが先決です。このキリストを抜かしてしまったら、信仰の土台の上に立っていないことになります。単刀直入に言えば、私たちは信仰歴に関わらず、他の誰よりもキリストを一番大事にしなければいけないのです。キリストは自分の命の恩人であり、罪許され自由にして生きるようにしてくれたのですから、誰よりも大切なお方です。キリストと共に自分自身を大事に思い、神に愛され、今日生かされていることを知る人は、神の憐れみに生きようとするでしょう。私たちは人間ですから、先ほどのひょっこりさんの例ではありませんが、他の人と分かち合えない不快さと理解しがたい感情面は依然残るでしょう。しかしながら、礼拝に皆が集い、礼拝の秩序が守られているならば、曲がりなりにも神に向かわせられている正しい在り方だと言えます。私たちは隣人と接するとき、コミュニケーション技術を上げるよりも先に、取り組むべき重要な命題をイエス様は示しました。世の中にはいろいろな人がいて、それらの生き様には幅があるものだと私自身思わされることが多々あります。好むか好まざるか、これらの隣人にもキリストが及んでいるのだとそう思うとき、感情論は少しずつ後退していくように感じます。キリストはこういう人のためにも死んでくださったのだと、その厳格な事実をもとにキリストに思いを馳せるとき、神の愛は 私たちを覆い尽くしてくれるでしょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちにキリストの十字架をお示しくださり、多くの罪を許され、誠の救いに入れさせていただいたことを感謝申し上げます。私たちがキリストをますます愛し、主にお従いしていくことができるようにしてください。キリストのお名前がますます世に知れ渡り、救いの喜びに全地が満ち溢れますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
Lord, have mercy. Rejoice, rejoice, give thanks and sing. Abide with me. Soon Walking in sunlight all of my journey over the mountains through the deep vale. Jesus has said I'll never forsake thee. Promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light in praises, Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above. Singing his praises, gladly I'm walking, walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. Heavenly sunlight.